もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、44歳。
結婚してます？
子供が小さい時に離婚しました。
あ、そうですか、はい、それでお子さんは今何歳ですか？
長男が22歳。
はい。
長女が20歳。
それで今そうすると3人で暮らしてるんですか？
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
で、この20歳になる娘の性格とあと接し方がわからなくてお電話したんです。
はい。例えば性格がわからないっていうと、例えばどういうことを言ったりやったりしてるんですか？
まあ、日々の生活の、まあ、些細のことなんですけども、
うん、
注意しても治らない。
注意しても治らない。
今勤めに出てるんですけども、
はい、
まあ、会社に行く前に朝見送るときに忘れ物はないかいって、まあ、一応聞きますよね、
うん、
そうするとないうるさいなぐらいに出ていくんですね。
うん、
それで、まあ、忘れ物が多いので、
うん、
いちいち言うのもあれなんだけど、まあ、まあ一応大丈夫ない気をつけてって見送りました、
うん、
で、まあ、案の定定期と会社のロッカーの鍵とかが置いてあるんですよ、
うん、
それで追いかけて届けようと思ったんだけども、
うん、
耳にはイヤホンをして、
うん、
歩いてるから声は届かない、
うん、
携帯に電話をしても出ない、
うん、
で、まあ、一応携帯を持ってるのでその気がつくような状態、
うん
うん、にしておいてもらえると、まあ、なんかあった時に連絡が取れるからって言ってるんだけど、
うん、
分かってるよって言いながら、まあ、いつも伝わらないんです、
う
ん、
あ、そうだね、
それで、まあ、今朝もきっと会社行って困ったと思うんですけども、
うん、
まあ、仮にこれを会社まで届けたとしても、
うん、嫌がるだろうね。
ええ、それで、まあ、会社でなんとかなるし、
うん、
まあ、お金持ってるからぐらいなんですよ、
うん、
だからなるべくその、うん、あとは自分で考えてやってもらいたいと思ってるんだけど、うん、そのどうにもならない忘れ物とかも出てきちゃうわけですよ、
はいはいはい、
そういう時は、まあ、本人はあ、ごめん忘れちゃった持ってきて、
うん
うん、で、まあ、持ってって入ってて悪かったねぐらいなんですよ、
うん、甘えてるもんね。
ええ、で、まあ仕方がないなと思ってるけど、もう20歳になって、まあ、社会にも出てるもんでね、
はい、
あんまり会社の中でも迷惑もかけられないし、
うん、
会社の仲間と何かどこかに行くとか、
うん、
まあ、飲み会なり、まあ、何かスポーツなりやりますって言って、じゃあ待ち合わせと連絡先はちゃんと分かってるって言うと、うん、あんまり聞いてない、連絡先誰も分かんない、
うん、
で、なんかあったらあんたに行かれなかったらどうするのって言うと、いいかな、行かなくてとか、そのぐらいなんですよ、
うん、なんかどうするのって聞かれるとうるさいんだろうね、お嬢さん、
それでなるべくね、もう大人だから、
うん、
いいやと思ってほっといてみるんですけども、
うん、
で、やっぱりその家の中でもルールもあるしね、お互い嫌なこともあるし、我慢も、うん、まあ、3人でいるからね、あるだろうけど、うん、それはちょっと仕方がないし、
うん、
うん、注意しなきゃいけないこともあるんだけど、それを、あ、そうかなっていうふうに聞けないのっていうふうに、まあ、一応こう
言いますよね、あなたの方がね、
ええ、
離婚してからどのぐらい経つ？
18年ぐらいですかね。19年か。
ということはこのお嬢さんが 2,3 歳の時ですか？
そうですね。
で、離婚してから、まあ、あなた働きに行ってたんですか？
ですよね、
はい、そうすると、このお嬢さんは保育園かなんか？
そうです。
うん。で、小学、幼稚園小学校と、まあ、順調に来たわけね。
そうですね。別に学校の勉強ができなかったわけでもなく、
うん、
友達がいないわけでもない、
うん、
スポーツもやっていたので、
うん、
割と活発な方だとは思ってたんで、もう少し身の回りのことが女の子だしできるかと思ってたんだけど、
うん、
意外とだらしなく、
うん、だから身の回りのことを一番こうきちんと見てあげる時期に、ちょっときついこと言ってごめんなさいね、そのもう いろんな事情があって離婚したんでしょうから、お嬢さん、そこら辺のところをきちんと見てくれる人いなかったのかな。
私もそんなにフルタイムでうんと働いてたわけじゃないので、うん、夕方はちゃんと家にいるように、子供が帰ってくる時間、うん、朝も送り出すような時間にいて、
うん、
夜も一緒にいたし、身の回りのことも話しながらやってきたつもりなんですよ、
うん、うんでしょうね。で、うん、今日のあなたの相談は二十歳になるお嬢さんと今話しているような状態なので、
はい、
先ほどの最初の言葉で言う、どう接していいかわからないという、
はい、
そういうことですか。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
いえ、職場と学校生活をお母さんは重ねてるんですね。
はい、
実はで、お嬢さんは学生生活から抜き切れてなくって、
はい、
今いるんですね。
はい、
で、今日の相談がですね、
はい、
本当お嬢さんと思うならば、先生、うちの子ね、二十歳になっていろんなことやってるのに、
はい、
職場を解雇されたんです、
まあ、
っていう相談ならわかるんです、
はい、
じゃないでしょ、
ええ、
結構したたかに生きてますよね、鍵を忘れるお嬢さんが。今日の相談は、
はい、
私がすごく危惧するのはお母様です。
はい、
寂しい、それからまだお若いですよね、44歳ですもんね。
そうですね、寂しいのは確かにあります。
それから、うん、この先自分が50、60どうに生きようかっていうことはもうできています。頭に
ないです。
それも心配。
心配、そう、うん、そうですね。
そしてお嬢さんが結婚して、はい、ご長男も結婚してしまった時に自分は一人で生きていけるって力はあります？
ないと思います。
答えが早かったわね。今日の相談は実はそこだったんです、はい、つまりね、お嬢さんにかこつけていますけれども、
はい、
私は子供たちにとっても必要の人ではないんじゃないかという、うん、
ね、あります。それは
ありますよね、うん、でもあなた何としても若すぎる、44歳ですから。
はい、
そうでしょ。その時に自分の中で寂しさが全部洋菓子になってるんです。
ああ、そっか。
お嬢さんとご長男に対するあなたの必要な人は、まずあなたは絶対に元気でいることなんです。
はい、
そして二つ目はとことん長生きすることね。
はい、
そうしたらこのお嬢さんのさまつなことは時々自分がしたくって、
はい、
これは心配ではなくって、お母さん会話したいからこういう言葉になってしまうけどってことを素直に言ってもいいんじゃないかしら。
はい、
ね、娘さんってのはね、
はい、
お母さんにとっては今の接し方は高校生の扱いをしてるんです。
そっか、はい、
ね、
はい、
だけど娘さんするといつまでもあなたは子供でいてほしいんです。
はい、
わかります。それは
そうですね、
とってもよくわかります。でも子供の存在をいつまでもあなたが自分の居場所を作るために子供を抑えていくと、子供は逃げていってしまうんですよ。
はい、わかりました
ね。え、はい、で、今あなたはお仕事なさっていますか。
はい、してます。
だったら自分の仕事はもうあるわけですよね。
はい、
しっかり貯金することよね。
そうですね、
娘にあげなくって。
はい、
ね、こんな話なんですよ。人生ってね、金のわらじが大事だって言うんですね。
はい、
で、私はその金のわらじって一体何だろうと思ったんです。よく私はこういう性格ですから、よく母に言われたのはね、はい、私の金のわらじは元気でなさいって言うんですよ。
あ、はい、
元気で笑顔でいたら、
はい、
人はきっと笑顔の中に大きな何かを持ってるんじゃないかと、財産を、はい、だから笑顔でいなさい。人にはそれぞれ自分の金のわらじを持つことが、
はい、
子供たちからあるいは周囲から必要な人になられるんだって言ったんですね。何、笑顔で元気でいいのと思った時に、あ、はい、私これだけは守ってみようと思ったんですね。だからあなたも金のわらじは自分で何があれですか、一番やり、私は笑顔陽気なんですけど、あなたは何ができる金のわらじ。
確かにそうですね、
うん、
子育てしてる時は楽しくてしょうがなくてきたけど、
うん、
最近そうですね、そういう感じではなかったですね。
あら、何しますか金のわらじ。恋人。どうして44歳なんて、あなた好きな人が出てもいいじゃない。じゃあもう44歳おしゃれですね。あなたの金のわらじはあの人、誰か素敵な男性がいるんじゃないのも今いい時期ですね。これ44歳はね、 そうですよ。金の藁ってのは、自分が準備をして、そういうものになっていくことが努力のものが金の藁なんです。
はい、
今日からですね、はい、お嬢さんが、なんでお母さん最近私に構ってくれないの？何かおかしいわ。あら、お母さん綺麗になった。もしかしたら好きな人かなと思うと、子供は絶対に捉えたくないですから、やきもち焼くのは子供なんですよ。それも面白半分に一つでもいいんじゃないですか。
そうですね。
ね、それかもう一つはお金を貯めておく。
大事ですね、そこは。
ね、そしてお母さんはしたたかに元気でいること。
はい。じゃあ今度子供の、はい、その忘れ物についてはどうしたらいいですか。
あのね、私ね、よく昔から忘れてるんですね。忘れるっていうことは何かっていうと、それだけ必要なものじゃないんですね。なんとかできるものを忘れてるんです。本当に命より大事なものってのは忘れないです、人間、誰でも。そうでしょ？お嬢さん、忘れ物はいけないんですけども、はい、大きな失敗をします。それが学習で勉強です。人生のね。だけども、それでも忘れるときには、知恵があるんですね。これが忘れたら、こちらでその代わりができるってものを身につけることがあるんです。ですから忘れ物は悪いけれども、
はい、
見方によっては学習と知恵をつけるんですね、たくましさを。
はい、
わかります。お嬢さんだって恋人を忘れることは絶対ないと思いますよ。
はい、
でもどうでもいいから忘れるんです。そのようにお母様が腹をくくって、この子はたくましく生きていくわと思うぐらいに笑顔で、
はい、
で、あなたはすごいわねって、こんなに忘れて職場で問題を起こさないの、その知恵を教えてというぐらいにして、お嬢さんのその職場のね、状況をですね、
はいはい、
笑顔で聞いてあげたらいかがでしょうか。
はい、そうします。
そうですか。忘れ物をそんなにね、執着することはないと思います。
そうですね、
と思いますけど、
あの、目くじら立てる必要もないですよね。
もう教育の加藤先生伺っていますけど、忘れ物どうでしょうか。
ね、あの、忘れ物ないって聞くことが、
はい、
で、あなたが、あの、はい、なんていうのかな、まだ自分が必要とされる存在だっていう位置を守ろうとしてるんですよね。だから逆に言うと、結構忘れ物ないって聞かないで送り出すのは結構大変なことだと思うんですよ。
はい、
もうこの年なんて、
はい、やってみます。
ええ、あなたの金の藁、素直さですよ。
はい、
ああ、そうか。
行ってらっしゃいだけ言って送り出します。
うん、あのね、もうすごい財産です。はい、あのね、年金よりもすごい財産だ。素直さの、あのね、素直さがあればね、はい、人が何とか困った時助けてくれるんです。
はい、わかります。
素直でない人っていうのはなかなか人が助けてくれないんです。
それ
でね、あなた今ものすごく大変な仕事してる時です。大変な仕事っていうのは親関係で、
はいはい、
あのね、子供が自立していく時っていうのは、
はい、
やっぱり親寂しいでしょ。だけどそこが親の踏ん張りどころだから。
わかりました。はい、
ねえ、あ、だからすごい仕事をやってるんです今。
そうですね、そうですね、
うん、つまり忘れ物ないって聞かないようにすることで、
はい、
あなたもお嬢さんも自立していくんじゃないですかね。お嬢さんの方もね、忘れ物ないって聞かれるとイライラするんですけれども、
ええ、
聞かれないと物足りないんですよ。
そうですかね。
うん、だから二人ともね、あの、必要なくなった段階で離れられなくなってるの。だからこれは、二人が大きく成長する今時です。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。すいません。失礼します。
母親にとって最も難しい仕事、自立していく子供を励ますこと。